今読み上げられた御言葉は、イエス様が公に伝道を始められた時のことを語っています。今日のこの御言葉は、他の福音書においてもイエス様が救いを告げ知らせることを始めたところに関わってくると言われています。マルコによる福音書で言うならば、あの有名な、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいという、その言葉に対応するものであります。神の国は始まった、神は生きて働いてこの地を治めてくださるのだ、そのように宣言する言葉を別の言葉で語り直しているのが今日の箇所です。イエス様はイザヤ書の61章の御言葉を読み上げます。主の霊が私の上におられる、貧しい人に福音を告げ知らせるために、主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは、とらわれている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。そしてイエス様のこの言葉が決定的です。この聖書の言葉は、今日あなた方が耳にしたとき実現した。あなたは自由なんだと。なぜなら、今日私があなたの主となったからだと。あなたが私のもとにいるならば、あなたは恵みの年を生きる。イエス様はそのように告げるのです。私は一年の初めであるこの日に、この御言葉を読んで、今年も喜びのうちに生きることができるのだと思いました。それは漠然とした予感や期待といったものではありません。現実にそうなるのだと思いました。教会に行くと、イエス様がいつもいてくださるのを感じます。一日の初めにも、昼食を食べるときにも、家に帰るときにも、イエス様がいつも私の主でいてくださることを思います。主の恵みの年とは、先の見えない予感などではありません。現実のことであり、約束された未来です。私は信仰を与えられてからまだ月日の短いものです。ですから、信仰を知らなかった頃、正月に一年の始まりをどう思って過ごしていたのか、まだよく覚えています。私は神を知らなかった頃、また信仰を知らなかった頃、一年の始まりは不安でありました。何か困ったことが起きなければいい、無事に過ごしたい、平和に過ごしたいと思っていました。それと同時に、未来に対する見えない期待もありました。何かいいこともあるかもしれない、次高校に入学すれば、次大学に入学すれば、 次就職して働き始めれば、そう考えて不安や期待の間を行ったり来たりしていました。さらにはいいことも悪いことも結局は半分半分ぐらい起きるのではないかと、そんなふうに一年を見積もったりもしました。しかしイエス様は言います。主の恵みの年は今日、あなた方がこの言葉を耳にしたときに実現した。そのように語るイエス様から雪の下カテキズムのある言葉が思い浮かびました。問いの68であります。問いの68はこのような問いです。あなたを支配するのは運命ではないのですか。そして答えは次のように語っています。いいえ、違います。私が主イエス・キリストを知って知る最も大きな喜びの一つは運命信仰からの解放です。自分や世界を支配する方が不可解で、それだけ恐ろしく、それだけ不安を呼び起こす運命的な力ではないということを知りました。もはや占い、運勢判断の類の一切から自由です。それどころか自分が自分の力で自分の人生を思うように支配することができないことを、むしろ感謝を持って知るようになりました。私どもを支配する父なる神の愛に信頼して、思い煩いを捨てて生きることができるのです。この神の愛の支配を教会は摂理と呼んでおります。私たちの未来や将来は運命が支配しているのではない、父なる神の愛が支配しているのだと問いの68は語ります。私が信仰を知る以前、まだ神様を知らなかった時、なぜあれだけ不安と期待の間を行ったり来たりして結局は不安であったのか、この問いの68の言葉から分かったような気がします。心の底から信頼できるお方がいない、自分を安心して委ねることができるお方を知らないとは、そういうことです。いつまでも不安なのです。目に見えることができない未来に対して過剰な期待や不安を持ったり、逆に目に見える現実や現状にひたすら執着しようとします。委ねることを知らないから、あらゆることに右往左往したりするのです。私は弓道社会で雪の下カテキズムを説いていて、個人的にこの問いの言葉が好きですとよく脱線することがあります。私が雪の下カテキズムで一番好きなのは問いの31なのですが、それと並んで先ほど引用しました問い68の言葉も いいものだなと思います。私が主イエス・キリストを知って知る最も大きな喜びの一つは、とあるようにイエス様が主であるということを知ると、喜びは芋づるのように知って知ることができるのだと。自由にされた喜びはどんどんあふれてくるというのです。本当にそうだなと思います。そしてこの言葉をもう一度繰り返してお伝えしたいと思います。自分が自分の力で自分の人生を思うように支配することができないということを、むしろ感謝を持って知るようになりました。私どもを支配する父なる神の愛に信頼して、思い煩いを捨てて生きることができるのです。自分が自分の力で自分の人生を支配することができないということは、喜ぶべきことなのだとここで言われています。自分の力で自分の人生を支配することはできない、そう思うときにこそ、私たちの人生を本当に支配してくださる主イエス・キリストに出会うことができます。自分で自分を支配することができない、キリスト者の無力さや弱さとはなんと喜ばしいことであるかと思います。私も自分の力で自分の未来を切り開こうとするのではなく、大胆に弱いものでありたいと思うのです。委ねるときこそ主は強く現れてくださるということを私たちは知っています。パウロがコリントの信徒への手紙にで語っていたことであります。私が担当している会である方が、エジプトもバビロンも私たちの心の中にあるのですねとおっしゃっていたことがあります。それを聞いたとき、ああ本当にそうだなと思いました。自分で自分の人生をどうにかする、自分はこうならなくてはいけないのだと、自分はこうあるべきなのだと思うとき、思い煩いが私たちの心を捉え圧迫します。私たちの目を見えなくさせます。私はかつてそのような偶像にとらわれ圧迫されていました。自分はこのような人間でなければならないと自分で自分の首を絞めていたのです。このイエス様の解放の告げ知らせには、対になる箇所に十二章の愚かな金持ちの例えが置かれているとある学者は言っています。ある金持ちの畑が豊作であったという話です。その金持ちは豊作の年に、どうしよう、作物をしまっておく場所がないと言って さらに大きな蔵を建て、そこに穀物と財産のすべてをしまおうとします。しかしここで注目すべきことは、この金持ちが自分で自分に、さあこれから先何年も生きていく蓄えができたぞ、安心して楽しめと語っていることです。自分で自分にこれで大丈夫だと言い聞かせています。そのことにイエス様は真正面からぶつかります。イエス様はそんなものは一瞬で崩れるのだと諌めています。聖書はこの金持ちが本当に豊かなものであるとは見ていません。イエス様が語ったイザヤ書の言葉に戻るなら、自分で自分にこれで大丈夫だ、安心しろと語った金持ちこそが貧しい人であります。囚われている人であり、圧迫されている人であります。自分で自分に大丈夫だと言い聞かせるしかない、そう思うためにあくせくする、まさに重い患いに囚われた奴隷であります。視力があっても自分のことしか見えていない、結局は目の見えない人であります。先ほど私は一年の初めに何が起こるかという不安や期待に心が行ったり来たりしていたと申しました。自分のことしか考えていなかったのです。自分の利益しか考えない、だから不安だったのです。自分で自分に大丈夫だと言い聞かせるために、目に見える結果だけに執着し、それで安心を得ようと思っていました。イエス様は言います。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。そしてこの聖書の言葉は、今日あなた方が耳にした時実現した。私たちはイエス様のもとにいる時、いつでも自由です。自分という人間はこうあるべきだ、こうあらねばならないという、そのことからの自由であり、自分は人の目にどう映っているだろうか、正しいものと見られているだろうかという不安からの自由であり、隣人を怒りのままに裁くことからの自由であります。すべてイエス様が私たちの主となってくださったことから始まるのです。今日私があなた方の主になったのだ、イエス様はそのように宣言します。自分の生き方がどう評価されるかとあくせくしたり、隣人を許せずイライラすることから解き放たれて生きようと言われているのです。 私はあなたが神の子であると大切な子としてすでに認めていると主は言うのです。この箇所もマルコによる福音書の冒頭とやはり内容は同じです。私たちが悔い改めることが先なのではありません。イエス様が私たちを許し無条件で神のことするために近くに来てくださった、そのことが先にあります。加藤先生がルカによる福音書のこの箇所を説教で解き明かしています。そこで先生が語られたことを私もどうしてもお伝えせずにはいられません。イエス様はイザヤ書の言葉を普段街道で読み上げられる通りには読み上げられませんでした。そこが大切であると加藤先生は言っています。イエス様が読み上げたイザヤ書61章では、主が恵みをお与えになる年とそのように告げる言葉の直後に、私たちの神が報復される日を告知してとそのように言う言葉があります。補習の中でイスラエルが自分たちを苦しめていたバビロンに対して神の報復が下ることを願う言葉であります。主の恵みの年とは、むしろもともと報復の年と一つのものとして語られる言葉です。しかしイエス様は恵みの年という言葉に続く報復の年という言葉を読み上げませんでした。主の恵みの年、その言葉でイエス様は朗読をやめたのです。ここにイエス様の思いがあります。怒るのはやめなさい。復讐の心に自分を苦しめて生きることはもう今日で終わりにしよう。それでもあなたが怒るなら、それはすべて私が受け止める。イエス様はイザヤ書を本来読まれる通りには読み上げませんでした。報復の年を読まなかったのです。ここに御心があります。あなたが怒るならそれは私が受け止める。だからあなたは恵みの年だけを生きなさい。あなたには恵みの年を生きてほしいんだ。イエス様はそのように言うのです。イエス様がわざと 読み上げなかった言葉、ここにイエス様が背負った十字架があると加藤先生は語っています。私はこの説教を準備する中でそのことを知ったとき、心の底から打たれました。あなたには恵みの年を生きてほしい。怒りや報復はすべて私が受け止めるからと、そのように言ってくださるイエス様を見ました。私たちは怒りにとらわれて誰かを裁くことから自由です。誰かから裁かれることからも自由です。イエス様が今日私たちの主となってくださったからです。恵みの年を生きようと言ってくださったイエス様に従って、新たな一年の歩みを始めたいと思います。祈りを捧げます。天にいます父なる神様、あなたは常しえに私たちの主でいてくださいます。あなたが今も生きて働かれ、この地に御国を建てようとしてくださっています。どうか私たちあなたに召された者として喜びのうちに御国の建設に仕えていくことができますように、信仰の喜びを未だ知らない多くの人たちに、イエス様が主となってくださる喜びを全身で伝えていくことができますように、私たちを用いてください。御心が天になるごとく地にもなりますように。この祈り、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。